こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
CR トークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回も前回に引き続き KMT インクの小玉公人さんをお迎えして後半をお届けします。
結構中国だとコラボ文化って結構あったりするんですか？
めちゃくちゃありますね。
うん、
相当強いと思います。あ、
それ
でもアメリカも強いんですかね。
どことどういうところがコラボをするんですか？アメリカですとよくあるのが、まあ、あの新興ブランドと、まあ、既存の大手みたいなところがコラボ しがちだと思うんですけど、中国の場合だともう何でもありっていう感じなのか、それともなんか特定のなんかトレンドみたいなのあるんですか？
日本とかアメリカと比べると割と何でもあり、国の基本の方針というか、民族性が雑色っぽいんで、そういうことに対してっていうのはあるけど、基本はでも宮崎さんおっしゃるように、大手のブランドと、
うんうんうん、
新進気鋭で結構かっこいいブランドが、それこそナイキとかニューバランスとか大手は、グローバルのブランドは結構そこまで売り上げないけど、すごい中国の中ではかっこいいって言われてるブランドと、スポットでライン出したりっていうのはすごいあります。
なるほどね。
アシックスとシュシュトングのスニッカーがすごく可愛かったです。
めちゃくちゃ可愛いですよね。
可愛かったです。日本で売ってほしいと思いました。
どんなやつ？リボンついて
る。リボン、
まあ、
あれね、
リボンも、
うん、シューシュートンとアシックスもそうだし、エンジェルチェンっていうブランドがあるんですけど、うん、ネクストインファッションかな、ネットフリックスの、うんうん、の方でファイナリストまで残った中国人の、
うんうん、
エンジェルちゃんっていう子がいて、うんうん、僕もたまに会うぐらいの仲なんですけど、彼女の方はアディダスとコラボして、それもすごい可愛くて、なんか恐竜の歯がモチーフになっててですね、それも、もう簡単に売り切れるって感じだったから、うんうんうん、ああいうのはいいコラボだなと思いますね。
うん、
でどこで売るんですか、それは。そういうのは。
セレクトショップが多かったですね。
もうリアル店舗でっていう感じですね。
エンジェルチェンのオンラインでも売ってました。
うん、
で、面白いのは、エンジェルチェンだと、まあ、日本よりもその傾向多いのかなと思うんですけど、本人が、厨房はライブストリーミングか、に出て、
うん、
本人がこう語ったりしてましたね。
うん、
ライブストリーミングも相当流行ってるので、まあ、まだ関係なくもともと流行ってたから、
うんうんうん、
UI とかも先に開発が進んでたから、すごい滑らかな印象が、うんうん、インスタのライブとか見てるとすごい思いますね。うんうん、日本の。
それ動員とかでみんなやるんですか、ライブは。
動員、レッドもできるし、まあ、もともとタオバオ、アリババグループのものができるんで、うんうんタオバオとかティーモールで、多分まあ、アリババをすごい研究して、どんどん他も作ってる感じですかね。その、ライブ画面から商品ページに行って、そのまま戻って、どっちも開いたままにできるとかも、すごい滑らかだから、なんか買い物しやすいなって印象はあります、ね。
それって UI だけではなくて、例えばその売り方が違かったりとか、なんかその、まあ、もしくはその消費者側がそれに慣れてるっていう、ところがなんかその中国とか、まあ、日本のなんか差になるんですか？
消費者が慣れてるのはもう間違いなくあると思いますね。特にスマホで買い物をするっていうカルチャーが強いんで、うん、EC だと 97% ぐらいスマホだと思います。PC とかタブレットと比べると、うん、もう ほぼほぼスマホっていうところと、あとよく日本のブランドさんと話すのが、なんていうんですか、礼節というか、すごいフォーマルに日本のブランドのインスタライブとかする印象が僕たちもあって、台本ちゃんと作って、挨拶から始まって、うん、いかにコメント欄を逃さないようにするかみたいな、あると思うんです。で、何かこうコメントを無視してちょっと進んじゃったら、一回こう訂正して謝るみたいな、こう、あると思うんですけど、もうそれがもう全くなくて、すごいフランクなまま進むし、うんなんかサイズ聞かれてサイズが分かんないですとかと、その場でこうメジャーで測り出したりするんですよ。ちょっと待ってねとか言いながら、横幅だとみたいな。なんかその方が結局消費者にとってはなんかブランクに聞きやすいんじゃないかなっていうのは出て思うんで、うん、日本もそうした方が売れるんじゃないかって思ったり
そうですよね。その場合って
ブランクの方が
ブランド
合理的
の、
みたいな。
ブランドの従業員がやるんですか？それともブランドのなんかアンバサダー的な人の中、まあ、KOL をなんか採用してやるのかっていうと、どういう形で皆さんやるんですか？
どっちのパターンもありますね。KOL、KOC 使うときは、やっぱ彼らの、彼女たちのアクセスを取りたい。まあ、彼女たちのプラットフォーム、アカウントでやるときは、その方法が多いと思いますし、ただ、そうするとずっと、こう、顧客資産がたま、あ、顧客資産というか、まあ、アクセス資産みたいなところですかね。ポータルのその部分がたまりにくいんで、そういう意味じゃ、社内で育てて、まあ、社内 KOL みたいなのを作るのも、結構トレンドになってきてるかなというのを。
なんか今結構にね、アメリカとかだとその広告費がどんどん上がってて、それでその今までみたいにデジタルマーケティングとかでなかなか認知取りづらいよねみたいな話とかってあるんですけど、なんかその辺って今中国のそのいわゆるマーケティング市場とかだとどんな感じなんですか？
いや、一緒じゃないですかね。
一
やっぱ
緒。
本当に見にくくなってるから、いかにゲリラ戦というか、成功じゃない方法で、まあ、バズれば必ず回収できるから、
それ動員とかでバズらせるみたいな感じなんですか？
そうですね、基本はそうなので、
じゃあそこは一緒なんだ。TikTok でバイラルするかどうかみたいなところは、そこは世界共通なんですね。
全く一緒だし、単価が低いものは特にそうじゃないですかね。食品だったりっていうのは、バズっちゃえば売り場がもともとあるじゃないですか。まあ、あとはウォルマートで買ってねみたいな世界があると思うので、バズっちゃえばいいっていうのはあるんですけど、ファッションで、まあ、直営でやってらっしゃるとことかはちょっと感覚が違うとこは。ただバズっても、どうバズるかみたいな、誰にバズるかみたいなとこまで設計しないといけないから、ちょっと違うとこありますけど、食品とかは本当そうですね。
デザイナー個人がやっぱり発信してみたいな、そっちの方がコンテンツとしては強力なんですかね。
と思いますね。うん。それは結構効果もあると思うし、まあ、トークショーみたいなこともそうだし、そのイベントやった時に何かしらのインタラクティブなことができるエンタメを用意しておいて、
なるほどね。
バズらせる方がファッションは多い気がしますね。
あと、アメリカですと、なんか、個人的にすごい感じてるのは、その、過去5年ぐらい前からと比べると、どんどんハイプサイクルが早くなってきているので、その、まあ、いくら TikTok でバズったとしても、その次の週には、もう別のブランドがバズってるので、なんか、結局、なんか、上がり下がりがめちゃくちゃ激しくなっている。で、いわゆるそれで、なんか、売り上げの成長を、なんか、させるのが、めちゃくちゃ難しくなってるっていう現象が起きてる気がするんですけど、それって中国も同じなのか、それともなんかデザイナーブランドとかであれば、なんかある程度なんか安定的になんかの伸びる要素ってあるんですか？
どうですかね、中国もでも近いところはありますよね。本当にサイクルは早いので、ブランドの経営っていう意味では、エンゲージメントが高い層をきちんと捕まえていく方が健康的だよねって話はよく。IP を狙ってるとか、そういった類の戦略じゃなければ、本当は一歩一歩行った方がいいよねっていうのは、よく話す。
なんか、上海ファッションウィークとかって、まあ、年々毎年参加されてると思うんですけど、なんか、年々変わってきてるみたいなことあるんですか？トレンドが移ってるとか、参加者が全然変わるとか、さっきのコラの話もありましたけど。
そうですね。海外ブランドがコロナで一回来れなくなっちゃったんで、去年コロナ、まあ、一旦終わった感じだけど、やっぱりそんなに海外ブランドは増えてない。
増えてない、復活しないでって感じなんですね。
そうですね。ただそれはなんとなくそれが続いてるだけで、参加しても売れないからってわけではなくて、コロナの残りがみたいな感じなので、うちのショールームで見ても前回、が過去2番目かなぐらいはオーダーが取れたので、で、うちのショールームだと全ブランド、日本ブランドなので、まあ、そのファッションウィークの中ではすごい亜流というか、
そうなんですね。
うん、
なん
取れ
か、
ないわけではない。
具体的にどういうブランドさんがいるとか聞いても大丈夫なんですか？
うちはファッションウィークに出ていただくのはデザイナーズブランドがほとんどで、あと、ジャパンファッションウィークとか東京コレクションですねって言われる 日本のそういったファッションのお祭りにも参加なさってるブランドが多い、うん、
なるほどなるほど。じゃ結構有名なところも含めてって感じですよね。
そうですね、まあでもそこまでこう、うんうん、アンダーカバーとか堺みたいに、
うんうんうん、
グローバルで認知度があるというよりは東京を中心に、まあ、ブランド自体はもう10年、20年やっていらっしゃるブランドが多いので、うんうん、この円安、もう原高がすごいので、
はいはい、そう
です
ね。
そこにめがけてやるっていうのはすごい増えてますね。
まあ、なんか 前、クラブハウスでお話ししたときに、なんか中国ヒップホップ、中国産ヒップホップがめっちゃ人気ですみたいな話あったと思うんですけど、で、なんかストリートもそれに合わせて人気ですっていう話があって、それって今もなんか一緒なんですか、そのいわゆるトレンド的にこのファッションで言うとこういうのが流行ってるみたいなところだと、うん、
そうですね、ちょっと落ち着いたけど、でもやっぱりずっとそのトレンドは続いていて、
うんうん、
国に塩、さんずいの塩って書いてグオチャオって言うんですけど、まあ、ドメスティックブランドブームみたいな意味があってですね、その国をレペゼンすることがかっこいいみたいなトレンドがファッションに限らず、ファッションでも音楽でもあるので、まあ、ファッションだとこう漢字をちょっと昔っぽいフォントでこうデザインに入れて中国らしさを出すとか、
うん、
マオカラーとかそういった中国っぽい要素を使うっていうのもそうですし、まあ、音楽は本当中国語とか、なんなら中国 その地方の方言でやるとかがすごいかっこいいっていうのがトレンドとしてはある上に、88ライジングっていう、
はいはいはい、
欧米の方でも立ち上がってるベルですね、うんうん、あそこがすごいうまかったので、完全にチャイナチャイナせずに、基本は全員イングリッシュネイティブなアーティストが多い構成にして、なんか世界とのこう境目を作ってくれてるのが、多分若者から見たらよりかっこいいんじゃないですかね。フルチャイニーズじゃなくて、ちょっとイングリッシュも混ざってる感じとかが多分いい。
なるほど、ちょっと M フローみたいな感じ、日本だと。ちょっと具体的な、
ね、
出しちゃいましたけど、はい、
完全にそうです、
ね、なるほど、
バーバルさん目指してる人っていう、
バーバル的な
アンブションやってますし、
確かに
そうですね、確かに。
なんか日本のブランドが、じゃあまあ仮にまあ、中国にもそのいろいろ展開していきたいっていう時に、その中国の今すごい盛り上がってきてるそのドメブラカルチャーみたいなのに、そのコラボレーションとしてなんか乗っかっていくみたいなことは取り組みとしてはありなんですかね。
めちゃくちゃありですね。というか、やるべきですね。
なるほどね。いや、かっこいいところ多いし、普通になんか面白いもんできそうですけどね。
うん。本当になんかデザイン面でも新しい提案が来ることもあると思いますし、初っ端の立ち上げ、日本ブランドが初めて中国マーケットに行くときだと、なんか広告打つよりもよっぽどそっちの方がアテンション取れるなってのは、うちもよくやるんですよね。日本ブランドさん持っていくときだと、インナーウェアのダウンブランドの体温っていう、
はいはいはい、
ブランドは中国の立ち上げ一緒にもう5年ぐらいやってるんですけど。それの一発目持ってきたときは、最初にコラボを中国の上海の DOE っていう、
うんうん
アトモスみたいな感じですかね、
うん、
スニーカー中心でそこから人気が出たセレクトショップさんがあるんですけど、そことコラボして、コラボ商品一緒に開発してやったんで、それが一回起きると、まあ、DOE とコラボできるぐらいのブランドなんだねっていうのが、まあ、中国の。一個お墨付きというかレピテーション取れるんで、 DOE よりもレベルというか格がステージが1個下のブランドさんたちとかは声かけてもらいやすくなるっていうのはすごい、う
ん、まあ、なるほど、上からやっぱりちゃんと行かなきゃいけないっていうところですかね。
そうなんですよ、何でもいいわけ、先に一番カジュアルとか行っちゃうと上がもう絶対やってくれないので、
うんうん、
そこは最初に、まあ、ストリートだったらそういう DOE みたいなのもそうですし、うんうん、まあSKP とかそういう上のお店からの方が一般としては綺麗ですね、う
ん、その時は DOE はそのブランド、その知ってたんですか、ブランド自体を、そのこう、まあ、いわゆるコラボを提案しに、はい、対応、
知らなかったですね。
お、
何それっていう感じだったので、逆に日本とか海外で体温がコラボしている事例っていうのを先に中国語の資料でまとめておいて、まずまとめるときに、中国でどのブランドが人気あるのかっていうところで、日本のブランドさんだとビームスが人気ありますし、あとニューヨークのエンジニアードガーメンツとコラボしたことがあって、で、エンジニアードガーメンツは上海でもすごいこう格の高いいいブランドとしてブ
な
ラ
る
ン
ほ
ドなん
ど
です。
ね。
資料としてはそれをもう前面に出して、まあ、かつ、たまたま事前にその MD の、DOE 側の MD の担当がエンジニアードガーメンツ好きだという情報
おお。
結構それを押しましたね。
まあ、ゴリゴリの営業ですね。そうでした。
まあ、なんかホワイトマウンテニアリングとかとね、コラボしたりしてますもんね。
直近だとホワイトマンデニアリングとか、ヨウジヤマモトの1個のラインとか、結構いろんなことをされてるし、あと、まあ、中国今、アウトドアブームからの、まあ、中国人がよく言うアーバンアウトドアとかシティアウトドアっていう、まあ、なんか街中できるみたいなのが流行ってるんで、FCE とか、アンドワンダーとか、
なるほど。
そういった FCE とも太陽さんコラボしてるんで、そういうのもすごくありですね。
なるほどね。まあじゃあ結構日本での取り組みとか海外での取り組みみたいなのはやっぱり行って中国に展開するときも、そのあるとすごく強いってことですよね。
それはもうめちゃくちゃ強いし、ないとつらいんで、
で
まあ、
すよ
日本の
ね。
ブランドさん、ほぼほぼどのブランドも知名度はそんなにないことが多いから、活動の中のどれがフックになるかっていうのをこう、改めて、ここ数年の活動をちょっとヒアリングして、
なるほど。
どれが中国だったら刺さりやすいのかっていうのが結構大事な気がしますね。
まあ、それぐらい中国の、まあ、そのファッション界の方って、結構、その海外の取り組みとか、そういうの、日本での取り組みとか、そういうのをちゃんと評価してくれるってことですよね。
めちゃくちゃ評価してくれます。特にファッション業界は、やっぱ欧米と日本に対するリスペクトはかなり
ああ、そうなんですね。
ありますね。だからまあ、いいブランドのデザイナーさんとかだと、それこそギャルソンのパターンナーでしたとか、そういうのとかも。
なるほどね。それこそ、じゃあ、まあ、ギャルソン出身の方とかは、そういうので、結構、じゃあ、
そう
切り
で
口に
す
なった
ね。
りするんですかね。
ですです。
パリコレとかどうなんですか？その、パリコレ出てますとか、そういうのって聞くんですか？
めちゃくちゃ聞きます
めちゃ
ね。
くちゃ聞く。
中国のトップオブトップのリテーラーは正直パリまで行ってるので、出たことが効果ありますかというよりは、出ること自体で中国のオーダーがつくことっていうのはすごいよく。
そっかそっか。なるほど。まあ、結構、あれですもんね、デザイナーズブランドさん、普通にパリコに出てなくても、パリで展示会やって、その同じ時期に。それでやっぱり中国からの買い、ね、注文入ったりしてますもんね。
ですです。ピクルの機中であれば、どっかの、スタジオ別で借りてやったりしてても、すごい意味はあるし、できればそこの情報発信を中国人も見れるようなところで発信がどんどんできると、よりかなと。基本はまあインスタだけ発信して、英語が全く問題ない中国バイヤーがそっちに気づいてくれるっていうパターンが多いとは思う。本当はレッドとかでも発信をした方がいいですよね。
ちょっともう結構お話 すごく
めっ
もう
ちゃ
盛り上
質
がっ
問
て
攻め、質問攻めしてる。
めちゃくちゃ盛り上がりましたね。そうですね。なんか逆にこの、キミトさんからお話ししたいこととか、なんか、これ、なんか、告知しておきたいことというか、なんか、あったら。
告知。そう、うちのショールーム、最初に自己紹介させていただいたときって、キャッツっていう名前
そう
な
です
ん
ね。おっしゃっ
で
てました
も、
ね。
そう、で、それがもともとですね、トマトっていう、クリエイター集団っていうんですかね、にヒントを得て名前付けさせてもらってて、で、トマトが、まあ、ロンドン中心のクリエイターグループみたいなもので、で、デザインとかディレクションとかアートワークとかあと音楽とかやってるとこがあってですね、でその中の、ファウンダーのメンバーの1人、2人か、2人がアンダーワールドで、僕もともと学生の時アンダーワールドめちゃくちゃ好きで、それでトマト知ってて、そのなんかちょこちょこ映像の勉強したり大学の時に行ったんですよ。 で、その後、僕は中国移住して、このショールームどうしようかなって考えたときに、たまたまそのトマトの中のサイモン・テイラーさんっていうあの方のインタビューを、25周年かなんかだったと思うんですけど、そのトマトって集団が。で、その中でなんでトマトなんですかって聞かれてて、世界標準で誰でも知ってる、単語にしとけば、自分らの活動で結構響きが変わってくると思ったんだよね、みたいなことを言っていて、あ、それは結構いいなと、覚えてもらいやすい上に、僕らからすると今トマトって聞くとすごくかっこいい響きなんですよ。そんな感じにキャッツもなれたらいいなと思って、キャッツにしたっていうのがあるので、で、なんでこの話したかっていうと、話戻すと、なので、どんどん面白いことをやっていきたいという思いがあるので、ファッションっていう言葉の軸を広げたいっていうのを、ここ数年、特にコロナ禍の中で思っているんですね。なので、アパレルも、ファッションウィークのデザイナーズブランドだけじゃなくて、タイオンみたいなカジュアルなブランドだったり、もしくは IP を使って、日本のアニメとのコラボで新しい形のアパレルを出したりとか、服装っていう意味のアパレルも広げたいと思ってるし、音楽とかアートとか、そのファッションに、広い意味のファッションに付随したものを増やしたいなっていうのを、うちのメンバーたちと、ここ数年はずっと話してますと。なので、直近で、飲食店さんの BGM のプロデュースをさせていただいたりとか、少しずついわゆるアパレルじゃないところをやっていて、で、告知的な話になると、今年から、まだはじ、はじ、今から始まるって感じなんですけど、日本人のアーティスト、いわゆるペインターとか、グラフィック描く方とか、そういう意味のアーティストですね、を中国にどんどん作品だったりを輸出していけないかなっていうのを思っているので、ショールームが、アパレルのショールームってことだけじゃなくて、ちょっとギャラリー的な要素を加えて、いきなりその作品が何十万、100万とかするものがパッと売れるわけではないと思うんで、そこを逆に今までやってきたアパレルとつなげて、グッズ化してみて、T シャツとかパーカーを一緒に作ったりとかですね、そういうことも含めてやれたら面白いよねっていうので、今、アーティストさん2人、やることが決まったので、それをどうこっちで情報を発信していくかっていうプランニングをしているところで、おそらく今度の上海ファッションウィークのうちのブースの中に、ちょっと一区画設けて、アートコーナーみたいな、フロムジャパンみたいな感じをちょっとやってみようかなっていうのが今年ですね。
まあ、ファッションだけじゃなくてカルチャーの方までだから拡張していくみたいな感じですよね。
そうですね、ファッションカルチャーも拡張すると、中国とか上海におけるプレゼンスも、うちのショールームとか増えてくると思うので、結果的にそこから面白いやつらだと思われれば、リテーラーなり、お店なり、コラボ相手のブランドなりからお声かけも増えるし、こっちから声かけた時も、あ、君たちが増えるかなと思うんで、結果的に日本の普通のカジュアルなアパレルブランドさんたちにとってもとてもいいことなんじゃないかなと思って、ちょっとやってる感じです。
ちなみに中国って今日本から、いや例えば児玉さんのショールームとかにファッションウィーク合わせて見に行きたいなと思った時に、中国行けるんすか？日本からは今。
いや、もともとビザいらない国だったの
はい、
に、
そうですよね。
コロナ禍で必要になって、そのままずっとだらだら続いてるので、ビザは必要っていうのはあります。ただ、観光ビザは今、すごい簡単に取れるようにはなったので、
ああ、そうなんですね。
それほどストレスはないとは思いますし、フライトチケットもね、もうコロナ禍、私が東京数年ぶりに戻った時は、往復で40万円ぐらい、しましたけど、次のチケットも買ったんですが、日本に次行くのは5万円台なんで、
ああ、だいぶ戻りましたね。
そういう意味じゃ、ビザがめんどくさくない方々も今でも来れますし、ビザもなくなるとは思ってはいます。
ああ、もう、それもありえるんですね。ビザ
あり
なく
得る
な
と思い
る。
ます。今はちょっと初期の話とか、いろんな、カードとして持たれてる感じもすごいありますよね。
まあそうですね。それはちょっと、そのもうね、国同士の関係の話もありますし。ちなみに、日本に来る方もビザいるんですか？それはいらない。
い
い
り
るんで
ます。
す いるのか
中国の方たちは。
そっかそっか。
でもそれも、うん、取りやすくはなりました
。あ、そうなんですね。いや、なんか銀座のドーバーとか行くとめちゃくちゃ中国の方とかいるので、あの、まあ、前ほどではないんですけど、量的にはに、あの、うんうん、結構やっぱ戻ってきてるなっていう感覚はあったんですけど、その辺、まあ、ビザがやっぱ取得っていうのは必要なんですね。
そうですね。ただあの、マルチビザが切れちゃった人が多かったんですよ、コロナ禍で行けなくて。うんうん、でも、改めてマルチビザを今、みんな取り直してるから、そうすれば複数年何回日本行ってもいいってなるんで、うんうん、今後もめちゃくちゃ増えると思うんで、うちもそのインバウンドの部分を一緒にサポートするっていうのはどんどん増えてますね。で、それもやっぱりレッドとか、中国特有のアプリの中で日本のことを発信するみたいなのが結構トレンドになってきてる感じですね。
なるほど。じゃあまあ中国展開考えてる場合は小玉さんに相談と。
ぜひ。いろんな形でセールスもそうですポップアップとかも、
そうですね、
あのやる予定もたくさんあるんで、そういう参加の仕方もできます。ぜひぜひ。
あのポッドキャストの概要欄にギミトさん の, あのプロフィールというか SNS とか Twitter とか、はい、貼っても大丈夫ですか？じゃあちょっと貼っておくので。
1個聞きそびれたのが、はい、このブランド結構面白いよみたいな 2,3 個聞けたらいいなと思ってたんで、それ逆にだから貼っときましょうか。
あ、ニュースレターで出しましょう。
ニュースレターにちょっとこの3ブランドぐらいになんかちょっと出てきたばっかですごい尖ってて面白いですよみたいなのを聞こうと思ってたんですけど、ちょっと他の質問しすぎて。
じゃあそれをあの気になる方はぜひニュースレターの方を読んでください。
読みましょう。
じゃあちょっとそんな感じで今回は終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。